ローマの手紙5章の6節をお開きください。パウロはこの手紙の1章の18節から32節まで全ての人が罪人であると説明しました。1章では異邦人の罪、2章では宗教家の罪、3章ではユダヤ人の罪について話しました。そして3章の21節からどのようにその罪から救われ、神の前に義と認められるのか、正しい人と認められるのか、説明をしたわけですが、どのようにして義と認められましたか、救われましたか。律法の行いによるのではなく信仰によってでしたね。なぜ律法の行いでは救われないのか。それは完全に良い行いをできる人は一人もいないからです。むしろ律法によって生じるのは罪の意識でしたね。しかし神の義が示されました。すなわち主イエス・キリストを信じる信仰によって信じるすべての人に与えられる神の義、罪の許し、罪からの救いでした。そのことを4章でパウロはダビデ、そしてアブラハムを自伝して説明しました。私たちが義と認められるのは、救われるのは行いではなく信仰によってのみです。前回の5章でパウロは義と認められた私たちに与えられる神の祝福について教えました。第一に、私たちは信仰によって義と認められたので、キリストによって神との平和を持っています。以前は神に敵対していましたが、今は神の敵ではなく共にされたわけです。第二に、神の恵みに立っています。以前は神に近づくことはできませんでしたが、今は神の恵みの御座に近づくことができます。第三に、神の栄光に預かる望みを持っています。以前は望みもなく神もない人生でしたが、今は生ける望み、ゴールがはっきりと与えられました。私たちの最終ゴールはこの地上にはありません。最終ゴールは神の国であり、そして栄光の主イエス・キリストと同じ姿に変えられることです。パウロはこの明確な目標を彼は持っていたわけですね。そしてそのゴールを見て彼は望みを思って喜びました。ですからその将来与えられるその望みだけではなくして、今のこの苦難さえも彼は喜ぶことができたわけです。それは苦難が忍耐、そして練られた品性、希望を生み出すからでしたね。この希望は失望に終わることがないとパウロは言いました。なぜでした？聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですね。これが第4の祝福でした。神の愛は永遠に変わることがありません。神は一人子を与えるほど、あなたを、私を、私たちを愛してくださいました。この神の愛が聖霊によって永遠にです。一時的にではありません。永遠にあなたに注がれているわけですね。この神の愛からあなたを引き離すものは何もありません。ですからどんな迫害や苦難の中にあってもパウロは希望を失うことがありませんでした。今日はその続きです。5章の6節をご覧ください。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。 敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。11節一緒に朗読します、はい、それだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。今朝はここまで学びたいと思います。ここでパウロはキリストを信じて救われた私たちに与えられる第5そして第6の祝福について教えています。一節ずつ見ていきますね。6節まずご覧ください。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。キリストは私たちがまだ弱かった頃、十字架で死んでくださいました。弱かったとは力がない、無力という意味です。で、ここでは肉体的な弱さというよりもむしろ霊的に力がなく無力であったという意味です。で、私たちは良いと分かりながら良いことをする力がありませんでした。で、これは悪いことだな、そう分かっていながら悪いことをやめる力もなかったわけです。悪い習慣、悪癖、罪の生活から自分で自分を救う力はありませんでした。まして神を喜ばせることもできなければ、神に従うなど決してできなかったわけです。霊的に力がなく無力でした。そのような私たち、その弱い私たちのためにキリストは十字架で死んでくださったんです。そしてキリストは何て書かれてますか？定められた時に死んでくださったとあります。定められた時なんです。神は旧約聖書においてキリストを使わす約束を繰り返しなさいました。旧約聖書はキリストメシアが来ますと、そのように神の約束予言が書かれている本です。そして新約聖書はその約束の通りにキリストメシアが来ました、神の約束予言が成就したことが書かれている本です。神は約束に従って定められた時にキリストをお使わしになりました。ガラテア開いてください。そこの4章、ガラテア人への手紙4章、私の聖書では379ページです。ガラテアの4章の4節にこう書かれています。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。約束の時が満ちて神はご自分の御子を使わされました。そして時が満ち、神の国が近づいた、イエス様はそのようにマルコの1章の15節で言われました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと定められた時に宣教を開始されました。さらにキリストは定められた時に十字架で死んでくださいました。イエス様はご自分が十字架にかかる時のことを私の時とヨハネの福音書で繰り返し言われましたね。ヨハネの2章でカナの婚礼で奇跡、最初の印をなさるわけですけど、水が婚礼の席で水が空っぽになって、母マリアがイエス様のところに来て水がありませんと言うと、女の方、あなたと私と何の関わりがあるのでしょう、もう親子の関係ではなくして救い主としての公の働きをなさってたわけで、そしてその後に主が言われたのは私の時はまだ来ていませんと言われたわけです。 で7章の6節も8章の20節も同じように私の時はまだ来ていませんと言われました。そしてヨハネの12章に行くとギリシャ人がご自分を訪ねて来られた時にこう言われました。人の子が栄光を受ける時が来ました。さらに17章の1節で主の祈りがなされるわけですけど、父よ時が来ましたと主は祈られた。また最後の晩餐でパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを裂いてこう言われました。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後も杯を同じようにして言われました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですとルカの22章には書かれています。このようにキリストは定められた時に来られ、定められた時に十字架で死なれました。さらにキリストが十字架で死なれたのは誰のためだとパウロは言ってますか。ここで不敬虔な者たちのためですと言ってます。不敬虔な者たち、不敬虔な者たちとは神を神として認めません。神を敬うこともなければ感謝もしません。良心は麻痺していて道徳的に堕落しています。そのような不敬虔の者たちのために、いわゆる悪い人たちのためにキリストは十字架で死なれたということ。ガラテア3章開いてください。ガラテアの3章そこの13節378ページです。こう書かれています。 3-13 キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。このようにキリストは不敬虔な者たち、悪い人たちのために死なれました。敬虔な人たち、正しい人たちのために死なれたのではありません。戻ります。7節見てください。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良の人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。パウロはここで神の愛と私たち人間の愛を比較しています。キリストが死なれたのは誰のためでした？正しい人のためでしたか？そうではなかったわけですね。不敬虔な人たちのため、いわゆる悪い人たちのためでした。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません、パウロは言ってます。その通りですね。めったにいないわけですよ。善良な人、善良な人とは良い人のためです。良い人のためなら、自分を愛してくれる人のためなら、あるいは自分が愛する人のためなら、もしかすると進んで死ぬ人がいるかもしれません。それはありえますね。自分よりも本当に大切な愛する子供のためなら、あるいは孫のためなら、子供のためには死ねなくても孫のためなら死ねるかな、そのように思うわけで、それはあるかもしれないわけですね。死んでも構わないと思うかもしれません。しかしどうでしょうか。悪い人のため、そのために死ねるでしょうかっていうと、悪い人のために死ぬような人はいないわけなんです。しかしっていう8節見てください。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。人は正しい人のため、また良い人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし悪い人のために進んで死ぬ人などいません。しかし神は、しかし神はどうですか。キリストが 私たちのために死なれたのはいつなんですか、いつで書かれてますか。私たちがまだ罪人であった時、私たちがまだ罪人であった時、神に敵対している時でした。罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神はあなたに対する、私に対する、私たちに対するご自分の愛を明らかにされました。第一ヨハネ開いてください。後半の方です。第一ヨハネの4章、4章の9節10節にはこう書かれています。第一ヨハネ4の9、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。どこに愛があるんですか。神の愛はキリストの十字架によって明らかにされました。神の愛がどれほど大きなものであるか、それは十字架を見れば明らかです。もしあなたが神の愛に疑いが生じる時があれば、どうぞキリストの十字架を思い出してください。神がどれほどあなたを愛しておられるのか、十字架を見ればはっきりと分かります。もしあなたが何か罪を犯してしまい、もう神は私を見捨ててしまったんじゃないか、神のところに私はもう戻れない、そのような不安に陥った時、どうぞキリストの十字架を思い出してください。神は一人子イエス・キリストを与えるほどあなたを愛してくださいました。キリストはあなたのために、私のために十字架で死んでくださいました。いつですか。私たちがまだ罪人だった時なんだ。まだ罪人であった時に十字架で死なれたことによって、神ははっきりとご自分の愛を私たちに明らかに示してくださいました。どうぞそのことを本当によく理解してください。あなたが良い人だったから、神を愛していたからではないんですよ。神はあなたが神を愛するからあなたを愛するわけではありません。私たちの愛はそうですね、誰かが自分のことを好いてくるから、よくしてくれるから、自分その人によくしてあげたいと私たちの愛はそのように思うわけです。で、自分に悪いことをする人に対して同じようにしたい、いや10倍100倍返したいという人は思うのが人の感情ですよね。しかし神は私たちが神に敵対している時、弱かった頃、道徳的に堕落してた頃、神を無視してた頃、神に無関心な頃、いや罪人でまだあった時に御子を与えてくださった。ここに神の愛がはっきりと示されている。あなたが良い人だったからではありません。罪人であった時に神は愛してくださったんです。罪人であった時に愛してくださったんです。9節ですからって、今ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。前回学んだように、キリストを信じて義と認められた、いわゆる救われた私たちには、いくつかの祝福が与えられています。第一に、キリストによって私たちは神との平和を持っています。もう敵ではなく友とされるわけです。 で神との平和がありますから、第二に私たちはですからこの恵みの御座に大胆に近づくことができるわけですね。罪があっては敵であっては近づけないわけで、もう敵対関係がなくなって平和とされているのであれば、その恵みの座に私たちは大胆に近づくことができて、そしてただ近づくことができるだけではなくて、望みも神を与えてくださったわけですよね。このキリストと同じ姿に私たちを最終的には変えてくださる、これが私たちの最終ゴールなんです。そして第四には、神の愛が私たちの心に注がれています。この神の愛から引き離すものは何もありません。さらに第五がここですね、神からの確かな救いの保証が私たちには与えられています。救いとは何からの救いなんでしょうか。皆さん、私たちクリスチャンはよく、私は救われました、私も17歳の時に救われました、皆さんも何歳かの時に救われたわけで、よく救われました救われましたと使うと思うんですけれども、でクリスチャンじゃない方が何から救われたのって言われた時に、皆さん何て答えますか。私は救われました、何から救われたの。私たちの救いは何からですか。罪からの救いですよね。罪から救われた。そしてパウロがここで言っているように、何からの救いですか。神の怒りから私たちは救われたわけですよ。神は怒りっぽい父親のように意味なく感情的に怒ることはありません。聖書は神がどういう方であるか、神ご自身がこのように説明しておられます。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅くってあります。神は怒るのに遅く、恵みと誠に富んでいると、ご自身でそのように紹介なさったのが出エジプトに書かれています。神は怒るのに遅い方、恵み深い方なんです。しかし神はなぜ、何に対して怒られるんでしょうか。それが罪に対してですね。罪に対して神は怒りを表されます。神は清い方ですから、決して罪を多めに見ることはなさいません。いや、初めてだからね、ちょっとだからねとか、みんなやってることだからその辺は多めに見ましょうっていうことはなさらないわけです。清さっていうのはそういうものですね。一つでも汚れたものがあればそれはもう清くないわけです。で、神にはこの汚れがないわけで、神は全く清い方なんです。ですから清い方はこの罪を多めに見ることはなさらないわけで、罪に対して神は怒りを発せられ、そして正しくそれをお裁きになるわけです。正しく裁かなければ神ではありません。清くなければ神ではありません。神は清い方で、罪を正しく裁く方です。エペソの2章をお開きください。エペソの2章の1節から3節で、パウロは過去の私たちがどのようなものであったのか、こう説明しています。387ページエペソの2章の1節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、過去は私たちは神に背いて、そして罪の中に死んでいたもの、肉体の死ではなく霊的な死ですね、神から離れていました。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながらってあります。生まれながら御怒り、誰の、神の御怒りを受けるべき子らでしたと、過去の私たちがどのようであったのか、パウロはここに説明しているわけですね。私たちも以前は自分の罪のゆえに神の怒り、そして裁きを受けて 当然でした。しかし神は、さあ戻ります、私たちを愛して私たちの罪の身代わりとしてキリストを裁いてくださいました。それがキリストの十字架ですよね。キリストは私たちの罪のために十字架で血を流されました。キリストの血によって神の怒りはなだめられ、すなわち神は満足なさったわけです。私たちを裁く代わりに罪のない一人子が私たちの身代わりとなることによって私たちの罪が許されることを神は良しとされた、満足とされたわけです。清い神のご性質がそれで満たされるわけです。キリストを信じた者はキリストの血によって義と認められました。罪のない者として神はあなたを認めてくださったわけです。ですからっていう、ここでパウロはこう言ってるわけですね。ですから今っていう、過去において神がそのようにしてくださったわけで、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがという、この方によって、誰ですか、キリストによって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。ここに私たちの救いの保証の確かさがあります。もしですよ、あなたが行いによって救われたというならば、この非常に不安ですよね。私たちが行いによって救われたというならば、それは全然保証にも何にもならないわけです。だってもし行いで救われたというのであれば、その良い行いをしなくなったらもう救われないということになるじゃないですか。でも救え私たちが良いことをした、そうでない、それはもう全く関係なくということです。行いは関係ないということなんです。救いの確かさは私たちの行いにではなく神の愛に基づくものなんです。神の愛が基盤になっています。私たちに対する神の愛はいつ明らかにされました？パウロは何と言いましたか？私たちがまだ罪人であった時なんです。まだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために死なれました。キリストの血によって私たちは義と認められました。今っていうことです。もうすでに救われているわけです。そして将来もこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。もう罪人の時に神は愛してくださり救われたわけですから、もう救われたのならば罪が許されて神の子とされて神の友とされているわけですから、なお一層神の怒りからこの救われるのは確かなことである。十節ご覧ください。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命にあって救われるのはなお一層確かなことです。パウロは繰り返しここで使っている言葉がありますね。気づきました？なお一層ってこと、なお一層、なお一層確かなことです。そう言って私たちの救いの保証の確かさを彼は繰り返し説明しています。とてもとても大切なことなんですが、保証がついてるついてないっていうのは、私たちは電化製品壊れると電気屋さん行って買いますけれども、だいたい保証は1年保証ですね。そしてそこのメンバーかなんか入ると5年間は保証しますとなりますけれども、まあ電化製品っていうのはだいたい5年10年で壊れちゃうもので、保証がついているわけです。で、私たちの救いの保証は何年なのか。1ヶ月ですか、皆さん。1年でしょうか。10年ですか。そうではないですね。もう永遠なんですよ。永遠なんです。そして私たちの救いの保証は私たちの行いにあるのではなくして、神が保証してくださるわけです。 神の保証なんですね。でパウロはここでこう言ってます。敵であった私たちが、敵であった私たちがと言ってるように、以前は私たちは皆神の敵でした。神に逆らっていました。神に無関心でした。神を無視して生きていました。神を神として認めませんでした。神を礼拝することもありませんでした。神に感謝することもありませんでした。その代わり何をしてたんですか？人が作ったいろいろな偶像を自分の神々としていろんなものを拝んでたわけです。また神に従うよりも自分の欲望に私たちは従ってきていましたね。そして自分の心の望むこと、やりたいことをやっていたわけなんです。神の怒りを受けて、そのままでは受けて当然であったわけですが、神がご自分の愛を十字架によって明らかにされたわけです。私たちの罪の身代わりとしてキリストが神の怒りを受けてくださいました。そのキリストの血によって私たちは義と正しいと認められたので、神の怒りから救われたわけです。その神の敵であった私たちがということです。御子の死によって神と和解させていただきました。キリストによって神との平和を今持っているわけです。キリストによってもはや神の敵ではなく神の友となりました。敵であった時に、敵であった時に神はあなたを愛してくださったわけです。敵であった時でさえ愛しているのなら、今はっていう、もう敵ではなくして友となっているのであれば、それならばなおさらもっと愛さないはずはありますかという。いや、私はもう信仰を持ったんですけどね、なかなか聖書も読まないし祈りもしないし、あ、皆さんのことではないですよ、なかなか愛も行わないし、むしろ悪いことをしてしまうし、もう神は私を愛さなくなったんじゃないか思ったことありませんか？私はありますよ。前は熱心だったのに今はそうではない、もう神は私を見捨ててしまったんじゃないか。神の愛はそういう愛ではないっていうことをパウロは言ってる。私たちの愛はそういう愛ですが、だからやってるうちは愛するけど、やらなくなると愛さなくなるのが人の愛ですから、同じレベルで考えてしまう。神はいつ愛したんですかって言うと、あなたが罪人の時に愛してくださった。今はそれが許されて神の子とされているわけですが、神の友となっているわけですから、あなたを愛するのはなお一層確かなことですよねっていうこと。そこに救いの確かさがあるわけで、私たちの救いの保証は神の愛にあるっていうのはそういうことなんです。神は私たちを愛して、私たちがまだ罪人の時にキリストを十字架につけてくださいました。私たちはもうすでに神と和解させてくださって、神がそのようにしてくださったわけです。で、義と認められるためにキリストはよみがえりました。ですからパウロはここでこう言ってるわけですね。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのならって言う。そうであるなら御子の命によって、イエス様は死んだだけではなくして復活されましたよね。死んで終わったのではなくして、死ぬことは神と和解するためのものであったわけですけど、主は死んだだけではなくして生きておられるわけです。死によって和解されたのならば、命によって怒りから、神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。私たちは罪が許され、将来も神の怒りから救われるのはなお一層確かなことなんです。過去においても救われました。今も救われ続け、そして将来どうなるのかな、不安も持つ必要ないわけですよ。 神はもうすでにあなたを敵の時に愛しておられ、今も愛しておられ、ですから将来においても神はあなたを愛し続け、神の裁きに遭うことはありません。神は悪を最後裁くために今の時代忍耐して待っておられます。もう終わりは近いんです。皆さん本当に終わり近いんです。世界情勢見ればもう明らかです。聖書の予言がことごとく成就していきます。主は2000年前私たちを救うために救い主として来られましたが、再び来られる時は悪を裁くために神の怒りが注がれます。しかしキリストを信じた者はもうすでに救われ、今も救われ続け、さらに最後神の怒りが下るわけですけど、あなたはその怒りに遭うことはありません。それはもう確かなことなんだ。敵であった時に神は愛しておられ、今も愛しておられ、将来もあなたを守り、その身怒りから私たちはすでにキリストの血によって救われているんですね。最後に10節見てください。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。今朝はここまでにします。イエス・キリストを信じて私たちは義と認められました。救われました。そしてその祝福の第6がここでパウロが言っている喜びですね。第1はキリストによって神と私たちは平和を持ってます。平和になりましたので、もう敵対関係ないので、今までは近づけなかった神に対して罪が許されたので、私たちは恵みの御座に近づける、これが第2でしたね。そして平和で恵みとなった私たちは希望が与えられている。希望はイエス・キリストの姿に将来そのように変えられる希望です。そこまで私たち完全を目指していくわけですが、いろいろな迫害困難がありますけれども、希望があるので今のこの苦難も喜ぶことができるわけです。なぜ？神の愛が聖霊によって心の内に注がれているからですね。それが第4でしたね。そしてそれはもう確かな保証が与えられている、第5がそれでした。でさらに最後、ここ第6にパウロは何て言ってますか。私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいますと言ってます。もしパウロが自分の行いによって義と認められたと思っているのなら、彼は自分を喜んだことでしょう。俺も大したもんだ、ここまでできた、自分を誇ることをしたわけです。しかし彼は全く誇れなかったわけです。でも彼は他の人よりも非常に道徳的にも熱心で、宗教的にも熱心でしたよね。で、神の義を自分で頑張って神の前に正しいものと認められようと思って、彼は人一倍律法を守り行うことに熱心であったわけです。しかし熱心になればなるほどできない自分がいるのを彼は認めざるを得なかったわけです。律法を行うことによってもむしろ罪の意識が生じる、自分はダメだ、できない、どうしようもない。正直な人はそのようになっていきます。決して自分を救うことができない、これがパウロの結論だったんです。私は罪人の頭だ、彼はそのように告白しました。誰がこの惨めな私を救ってくださるのか。誰が救うんですか。神ご自身が救ってくださるわけですね。どのように。キリストを使わして私たちの罪の身代わりとして死なれて、ご自分と和解させてくださったわけです。ですからキリストを信じて救われた私たちは皆救ってくださった神を喜ぶわけです。キリストを信じる以前はそうではなかったですね。私たちは神を喜ぶなどしませんでした。感謝をすることもなければ、賛美することも礼拝をすることもありませんでした。むしろ神に背くものでした。神に敵対し、道徳的に堕落し、隠れて悪いことをしていました。しかし私たちがまだ罪人だった時に、神は私たちに対する愛を明らかにしてくださいました。キリストが 私たちの罪のために十字架で死んでくださったわけです。死んでくださったわけです。命を与えてくださったわけです。罪人の時にそれをしてくださったわけです。私たちはそれが分かったのでキリストを信じて救われたわけで、神が私たちと和解をさせてくださいまして、ですからこの神を私たちは喜んでいるわけです。最後にヨハネの16章を開いてください。そこイエス様が十字架にかかる前の晩、弟子たちだけを集めて最後のメッセージを、彼らに大切な大切なメッセージが13章からずっと16章17章までイエス様はなさるのがそこです。とても大切なメッセージをイエス様はそこでなさるわけで、16章の22節でイエス様はこう言われました。あなた方も今は悲しんでいます。彼らは悲しんでいましたというのはイエス様が去っていく話をするわけですよね。だから彼らは悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。去っていくことを聞いて弟子たちは悲しんでいましたが、イエス様は再びあなた方に会いますと約束されて、あなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪い去るものはありませんと言われた通りに、復活された後イエス様は彼らに現れ、弟子たちは喜びに満たされるわけです。そして40日間彼らと共にいて天に帰り、約束の聖霊を使わすわけで、聖霊が彼らの心の内に下った時に彼らは力を受けるわけです。そして喜びに満たされました。主が私と共におられる、永遠におられること、神の愛が注がれることが彼らははっきりと分かったわけです。ですから彼らはどんな苦難の中にあっても主にあって喜びに満ちあふれて、このイエス・キリストを述べ伝えることができたわけです。それは主がどんな時にもどこでもいつでも私と共におられるということを彼らははっきりと聖霊が内側に住まれることによって分かったわけです。クリスチャンとはこの聖霊を内側に受けた人です。どのようにこの聖霊を受けるんですか？イエス様を信じた瞬間、聖霊を内側に住んでくださいます。ですからあなたはイエスは主ですと告白できるわけですね。そして聖霊によって神の愛があなたの内側に注がれています。苦難の中にあってもこの神の愛があるので私たちは喜ぶことができるわけです。同じ主が私たちと共におられます。私たちはキリストによってすでにです、神との平和を持っています。もうすでにですが、過去にも持ったわけです。私は17歳でした。あなたが信じた時にあなたはもうすでに神との平和を持っています。そして今現在ですね、平和となったあなたは今現在神の恵みの御座に近づくことができ、いろんな問題私たち起こりますね。信仰生活の中で折にかなった助けをあなたは神との平和を得てますので、その恵みの座に近づいて父よどうぞ私を助けてくださいとそのように祈ることができるわけです。さらに過去現在だけではなく将来私たちは望みが与えられてて、それは栄光の御国に入ること、そして栄光の主イエスキリストと同じ姿に変えられる、その希望が与えられているので、今しばらくこの地上に生きている間さまざまな問題の中で悲しまなければならなくても、その希望を思うときに私たちはいつも励まされて、その苦難さえも喜ぶことができるわけなんです。なぜ？聖霊によってあなたの心の内に神の愛がすでに注がれているんです。神は一人子を与えるほどあなたを愛してくださいました。あなたが敵の時に、罪人の時に、まだ弱かった時に、道徳的に不道徳で神に従うことをしない時に、 不敬虔な者のために神は愛して一人を与えるほど愛してくださり、もう私たちはすでにこの方と和解させていただいたんです。ですからこの主イエスキリストによって私たちは父なる神を喜んでいるわけです。神の恵みに感謝します。お祈りします。天の父なる神様、私たちがまだ罪人であったときに本当に道徳的に弱くてやりたい良いことができない、むしろやりたくない悪を行ってしまう、あなたに敵対し自分勝手な生き方をしているときに、あなたが私たちを愛してキリストの十字架によってご自身の愛をはっきりと私たちにも明らかにしてくださり、私たちもそのことを聞いて確かにそうだ、自分で自分を変えることできないし救うことできない、頑張れば頑張るほど深みに陥ってしまう、そのような私たちは惨めさ虚しさをいつも感じていましたが、しかし今はあなたに見出されてその罪の生活から闇から光の中に、死から命の中に移してくださりありがとうございます。ですから私たちは今あなたの恵みを持ってあなたを喜ぶことができる、そのようなものに変えられたことを感謝します。どうぞ私たちをいつも聖霊に満たし、いつもあなたの愛に満たして歩むことができますように、主が私たちと共にいてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。